はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
うちの一番下の豊かがですね、まだ幼児だった頃の話ですね、6歳の、誕生日を誕生日ね迎えた日のことなんですけれども、6歳のね誕生日の日を迎えた日のことですね。見てっていうのでね、まあ、見てみると部屋の中でですねシャーッガーッてね走り抜けていくわけです。シャーッてでパー振り向いて速くなったってね言うわけですよ。速くなったって最初何言ってるのかよくわからなかったんですけども、よくよく聞いてみると、ユタがですね、誕生日を迎えたその日になると、運動神経が急にシャッと伸びるっていうふうに思ってるんだよね。あと、背もですね、誕生日を迎えたその日にパッとこう伸びる、誕生日ごとにパッと伸びるっていうふうに、まあ、信じてたみたいなんですよね。当たり前のことですけれども、私たちの霊的な成長も年齢とともにキャッと伸びるっていうことはありませんか、ね、ただ、体の身長とか体の運動神経っていうのは、まあ、ある年齢を、に達すると止まってしまいますけれども、我々の霊的な身長っていうのは40歳になっても60歳になっても80歳になってもまだまだ伸び続けていくことは可能です。今朝はですね、この第一ポイントの箇所から成熟に向かってっていうことのテーマでですね、共に考えていきたいと思います。 So this is when our youngest Yutaka was still a kindergartner、on his sixth birthday and he told me watch me and he started to run around in a very tiny room and he turned around and told me am I faster now? I didn't get it first, but what he meant was, he believes that his athletic ability grows rapidly on the very day of the birthday. And he also believes that his height grows rapidly on the very day of the birthday. Well, it's of course, our spiritual growth also doesn't rapidly grow.It grows gradually, right? But our physical height and athletic ability could stop at a certain age, but our spiritual height could even grow at the age of 40 or 60 or 80 years old. We can still keep growing. So today, let's focus on how we can grow together as a community toward maturity through the passages from 1 Corinthians.パウロはですね、この手紙の中で、神の目から見て3種類の人がいるということを言っています。まず最初の人は自然の人です。自然の人、新改訳だと生まれながらの人間というふうに書いてあると思いますね。これはまだクリスチャンではない人のことです。2章の14節を見てください。2章の14節こう書いてありますね。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからですっていうふうに書かれていますね。まだクリスチャンになってない人っていうのは神の御霊をまだ受けてないわけですよね。ですので神様のことを聞いてもよくわからないし、イエス様が誰なのかっていうのもよくわからないわけです。そして生まれながらの読書で生きているっていうふうに聖書は言っています。2番目の人、それは3章1節に書いてありますね。肉に属する人っていうふうに、新改訳では書いてあります。肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に、対して語るように語りましたっていうふうに言ってますね。ですからキリストとの関係、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々というふうに言っています。ですのでこの人たちはクリスチャンですよね。クリスチャンです。ただ信仰がまだ十分に成長していない血の御子のこと、まあ言ってもベイビークリスチャンと言ってもいいと思うんですけどね、そういう信仰がまだ十分に成長していない人たち、そして3番目が、霊の人、新改訳では御霊に属する人っていう表現が、 出てきますね。3章の1節の始め、あるいは2章の15節のところで書いてあります。これは十分に成熟した、成長したクリスチャンのことを表しています。ですので、先ほど3種類の人がいるというふうに申し上げましたけれども、まあ、それよりもですね、1番目、2番目、3番目というふうに成長していくというふうにね、このプロセスを通って成長していくって言った方がまあいいかもしれません。誰でもこの3つのプロセスを通って成長していきます。最初は神様が誰なのかはよくわからないわけですよね。やがて神様を信じて生まれ変わるっていう体験をします。ただその時はまだキリストにあって、この血のみ子なわけですよね。そしてそこから成長していくんだっていうことなんです。 So Paul says there are three kinds of people in God's eyes. The first people a natural person. And these people are the people who are not yet Christians. They are not Christians yet. Chapter 2:14 says, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are foreign to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So they don't have the Spirit of God yet. They don't have the Holy Spirit within them yet. And they live by nature. And so they don't understand about God or who Jesus is yet. Right? And then the second is in chapter 3:1, people of the flesh. Paul calls them as infants in Christ. So these people are Christians, but still not really mature spiritually yet. Then the third people are spiritual people, according to beginning of verse 1. These people are fully mature Christians. So I said earlier that there are three kinds of people, but actually it's better to say that we grow from the first stage, second stage, and then third stage. You know, everyone goes through this process. First, we don't understand about God. Then we believe in God and are born again, but still we are infants in Christ. But then we start growing, right? はい、では、パウロの言っているこの肉の人というのは一体どういうことを表しているのかということですね。肉っていうのは、まあ、あえて言い換えるならば自我と言ってもいいのではないかと思います。自我、イエス様を信じた後にも、この肉の性質ですね、自我というものは私たちの中に残っています。パウロは他の箇所では、古い人っていう呼び方でもね、このことを言っていますけれども、クリスチャンになってもこの肉の性質っていうのはついてまいります。私たちのうちには残っています。けれどもパウロはいつまでも肉の人であってはいけませんよ、キリストにある血の御子であってはなりませんよ、成長を私は願ってるしイエス様も願ってるんですよっていうふうに、コリントの教会のクリスチャンたちに対してこの手紙を書いているわけです。 So what does it mean by the people of the flesh? The flesh, maybe we can say that the flesh is in other words, ego, our ego. Paul also says that as an old self. So even after we believe in Jesus, this character of flesh or ego still remains in us. But Paul is saying, don't remain as the people of the flesh forever, and he's writing this letter to the Corinthian church people. では、肉の人ですね、このキリストにあっての血の御子の人の特徴は何であるのか、3つあります。1つ目、それが2節に書いてありますが、硬い食物が食べられないということですね。2節ちょっと読んでみましょうかね。 私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物は与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。いや今でもできません、相変わらず肉の人だからですというふうに言ってますね。パウロがこの言ってる乳ミルクっていうのは何かっていうと、まあ、赤ちゃんっていうのは硬いものは食べられないわけですよね。まあしばらくして大きくなると離乳食を食べられるようになれる。まあ、誠ちゃんそろそろ歯生えてきたから離乳食でしょうかね。まあ、ただ離乳食が食べられる前っていうのはもっぱらこのミルクで育つわけですよね。パウロはクリスチャンになったばっかりの人に難しいことを言ってもそれできこないっていうふうにねよく知ってました。ですからクリスチャンになって間もない方々にはミルクを与えるんだっていうふうに言ってるわけです。パウロが言ってるミルクっていうのは何かと申しますと、キリストが私のことを愛してくださっている、私のために十字架で、死んでくださった、私を救い出してくださった、神様は私のことを愛してくださっている、私は、神様の恵みによって生かされている、まあ、これがミルクの段階です。まあ、もちろん今言ったこと極めて大切ですよ、土台になってくる部分です、私たちの信仰の。でもいつまでもこのキリストが十字架で死んでくださった、神様は私を恵みによって導いてくださっている、その段階にとどまっているんであるならば、キリストにある血の御子ですよというふうにパウロは言っているわけです。 What are the characteristics of the people of the flesh? Infants in Christ, there are three things. First, they are not ready for servitude. Verse 2.I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. So what's the milk Paul is talking about? Well, babies cannot eat solid food. You know, as they get bigger, they start eating baby foods. But before then, they just keep drinking milk only, right?So Paul knew that it's impossible for the new Christians to understand difficult teachings. So he's saying, I give milk to those who became just Christians. The milk Paul is talking about is Christ loves me, you know, Christ died for me on the cross, God loves me, and God saves me by his grace. This is a milk stage.Of course, this is extremely important. That becomes our foundation of the faith. But Christ died me on the cross. God leads me by His grace. If you are remaining in that stage forever, you are still the infant in Christ, Paul is saying. それについてはヘブライ人への手紙の5章、ちょっと開きますね。でも教えられています。ヘブライの5章、12節から14節までちょっと開いてみましょう。So that is written in Hebrews 5 also. I'm reading this in Japanese only because of time constraint. So please open your own Bible and read it on your own. But I'm reading in Japanese. ヘブライ後ろの方ですね。手も手、テトスと来て、その後ヘブライヤコブと続きます。ヘブライの5章の12節から。はい、読みますね。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものですというふうに書いてありますね。赤ちゃんが最初ミルクなわけですけれども、やがて大人の食べるものへと移行するように、少しずつ硬い食物、硬い食べ物、つまり聖書のもっと奥深い真理ですね、あるいは奥義の理解へと成熟していかなければなりませんよというふうにヘブライの著者は教えているわけです。 So just as babies shift from milk to solid foodWe have to grow towards maturity for the depths of the truth, for understanding of the mystery of the Bible,
And that's what Hebrew writer is teaching.
まあ、こういうふうにですね、神の言葉を愛して養われていく、神の言葉を受肉していくっていうことと同時に、奉仕の働きをするっていうことも含まれますね。奉仕の働き。赤ちゃんっていうのは、親に抱っこされて、ね、まあ、ミルク与えられて、ミルクを飲んで、おしっこして、うんちして、たまに泣いたりしてですね、まあ、家族の中心にいるわけですけれども、まあ、そうやってね、親の、世話になるっていうこと自体が仕事なわけですよね。ただいつまでも、血のみ子のままであってはなりませんよ、はいはいはいはいってね、愛し続けられてばかりのものであってはクリスチャンであってはいけませんよね、ということですね。まあ奉仕だけじゃなくて献金とかね、あるいは愛参会の準備とか、まあ、いろんなことが入ってくると思うんですけども、私たちも最初はお世話してもらって教えてもらうっていうところから始まりますけれども、成長すると今度は他の人のことを導くことができるようになる、お互いに助け合うことができるようになっていく、ね、最初はたくさんもらうわけですけど、今度は私たちの方が、他の人たちのことをお世話できる、やっぱり他の人たちのために犠牲を払うことができるようになっていく、これが教会の成長ということなんです。
So like this we love God's word and we nurture and we incarnate the word of GodBut also, I think this includes being involved in ministries. You know, babies, they're just held by mom and drinking milk and a pee-pee and a poo-poo and just crying and just being taken care of by parents. And that's their job. That's their job. But we must not remain as infants. We begin by taking care of and being taught.But as we grow, we rejoice in fellowship with one another and helping and caring for one another, right? The same thing can be true for the, you know, giving offerings or preparing meals for the potluck meal, probably. We can make sacrifices for other people. That is the church growth, isn't it?
肉の人、キリストにある血の御子の2番目の特徴に行きます。それは妬みや争いがあるということです。3節に書いてあります。第一コリントの3章に戻りますね。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということになりはしませんか、というふうに言っています。クリスチャンとして未熟なであるということの特徴は妬み争いだというふうに書かれています。子供が成長して、幼稚園とか、小学校に行くようになるとですね、誰々ちゃんと一緒じゃ嫌だとかね、誰々ちゃんがやるんだったら私やらないなんていうことも、起こることがあります。あるいは誰々ちゃんと同じグループなのっていうね、ことで、まあ、グループを作ることがあります。そして、まあ、仲間ができてくるんですけども、対立関係が生まれてくることもあります。教会の中にも案外そういう問題があります。例えばあの人がいるんだったら私行きたくないとかですね、あの人が一緒なんだったら私やめたとかですね、妬み争いっていうのは血の御子の特徴であるとパウロは教えています。もし教会の中で、あるいは家庭の中で、あるいは職場、あるいは近所付き合い、学校、そういった人間関係の中に妬みとか争いがあるんであるならば、それはまだキリストにある血の御子の姿ですよっていうふうに教えているんですね。肉の人ですよ。まあ、コリントの教会はこういう妬みや争いで満ちてました。私はこの人に従う、あの人に従う、あの人はすごいな、あの人たものいっぱいあっていいな、まあ、そういうことがあったり、ね、対立関係も生まれてて、このコリントの教会に対して妬みや争いということをあなたがしているんであるならば、あなたはまだ肉の人だというふうにパウロは教えてるんです。
So the second characteristic of the people of the fleshThat is jealousy and quarreling. verse 3. You are still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? So the characteristics of the being infants as Christians is jealousy and quarreling. When kids grow up and start going to like a kindergarten or elementary school, we hear like, I don't like to be with that person. If that person is doing it, I'm not doing it. You know, this kind of thing happens. Or they may make groups, you know, I'm in the same group with this person. And they may make friends, but also they may have some kind of adversary relations also. And believe it or not, church may have that kind of problem. I don't want to go if that person is there. If that person is there, I'm going to quit. Paul teaches that jealousy and quarreling are the characteristics of infants. If you have jealousy and quarreling in the church, or in your home, in your neighborhood, in your workplace, school, in your relationships, you are still infants in Christ, Paul says.語弊のないように、申し上げますけれども、教会の中に未熟な人、信仰の幼い人が多いとですね、そこで起こる争い事やその問題の処理のためにかなりのエネルギーと時間と労力が費やされます。そうなると教会に与えられている本来の使命が果たせなくなります。それは全世界に出て行って全ての作られた人々に福音を述べ伝えなさいとイエス様が言われた使命です。まさにコリントの教会はこういう状態でした。いつも教会の中が問題だらけで、彼らは外に向かっていくことができませんでした。ですからパウロは一人一人が自分自身の幼児性から抜け出て、そこから成長に向かって歩み出してほしいということを心から願っているわけです。 Please do not lead me, but if there are immature people and spiritual infants in the church, an enormous amount of time and energy is required to deal with their quarreling and solving the problem. As a result, we would not be able to carry out the original mission given to the church. That is the mission that Jesus commanded: go into all the world and preach the gospel to all the creation. The Corinthian church was involved in so many internal problems, they were not able to go outward. Therefore, Paul is asking each one to get out of their childish characteristics and move forward with maturity, toward maturity.
肉の人の3つ目の特徴いますね。それは人を誇りやすいということです。人を誇りやすい、信仰がいつまでも人間中心であるということです。信仰がいつまでも人間中心であるということです。4節、ある人が私はパウロにつくといい、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんかというふうに言っています。コリントの教会の人たちはそれぞれグループを作って分かれてしまっていたわけですね。パウロ派、アポロ派、ペトロ派。けれどもパウロはこういうふうに言ってますね。5節から7節のところ、アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は上、パウロがコリントの教会に建てたわけですね。アポロは水を注いだ、アポロが聖書を教えて成長していったわけですね。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神なんですよということを言っているわけですね。 コリントの人たちは自分こそが優れたものだって言ってお互いを裁いてしまっていました。ですのでパウロは一致と調和を願っているわけですね。はい、第1コリントの1章10節こういうこと書いてありました。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず仲たがいせず、心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさいってます。パウロ一致と調和を願っているわけですね。もちろん私たちは人を通して導かれました。ですので、私たちを、そうですね、私たちを教えてくださって愛してくださって、そして、導いてくださった人がいるわけですよね。ですのである意味がクリスチャンが指導者たちに心を惹かれる、忠誠心を感じるっていうのは分かるような気がします。けれども覚えてるでしょうかね。中心グラグラって言いましたね。中心グラグラなわけですよ。ですので、そういう人々の背後にですね、またあなたのことを愛してあなたのことを導いてくださっている神様を見ないとするならば、あなたは未熟ですよっていうふうに言っているわけです。これとの人々はそれが見えなかったです、ね。 So thirdly, yeah, the people of the flesh easy to boast humans, easy to boast humans.Their faith is egocentric or human-centered. Verse 4. When one says, I follow Paul and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? But Paul is saying, verse 5-7, well, after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task.I planted a seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Corinthian church people were boasting that I am more superior, and boasting themselves and judging one another. So Paul is asking for unity and harmony.Of course there is someone who taught you and loved you and led you, but it's natural to feel affection and loyalty to these people. But remember, our loyalty is shaky. Paul says, if you don't see God who loves you and leading you behind such people, you are not mature yet.Corinthian people were not able to see that. はい、3番目の特徴は人を誇る、あるいは人間中心の信仰になってしまっているということでした。最後に例の人、キリストにある聖人についてね、語りたいというふうに思います。So lastly, let me talk about spiritual people, the adults in Christ. 例の人っていうのは聖霊に導かれている人のことです。聖霊に支配されている人のことです。聖霊に満たされてキリストを中心に、人間中心なんてキリストを中心に生活を置いている人のことです。ガラテヤの5章22節から26、これもちょっと開いてみたいと思います。 OK, so spiritual people are the people who are led by the spirit, who are filled with the spiritAnd not human-centered, but Christ-centered. Please open Galatians 5:22-26. I'm also reading this in Japanese only. Please forgive me. はい、コリントの第1第2の後がガラテヤになります。ガラテヤ5章の22節から26節。これに対して例の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望ものとも十字架につけてしまったのです。私たちは例の導きに従って生きているなら、例の導きに従ってまた前進しましょう。物漏れて互いに 挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうというふうに書いてありますね。はい、人というのは精霊に満たされている、支配されている人たち、そして御霊の実ですね。これ覚える歌があるのでね、みんなぜひ覚えましょうね。知らなかったら一緒に今歌います。知ってる人一緒に。ハレルヤ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これ覚えるんですよ、ね、覚えてくださいね。はい、精霊に満たされている人、霊の人っていうのはこういう実がにじみ出ている人のことです。ただしですね、自分自身が自分は霊の人だななんてねそう思った途端に傲慢が入ってきて、まあ、ずれてしまう、っていうことがあるのでややこしいんですけれども、まあ、本人は気づかなくても他の人たちは気づく、周りの人たちは気づく、そして周りの人たちはそういう人たちと、そういう人と接するとですね、励まされて高められて良いものを受け取っていくっていうことが可能になるわけです。そしてそういう実を結んでいるならば、その実を食べにですね、たくさんの人たちが集まってきますよ。それが最大の伝統なわけですけれども、その実を食べに人たちが集まってくる、みんな励まされたい、ね、高められたい、慰められたいって思ってます。あなたが愛の実を結んでるならば、喜びに満ち溢れてるならば、慰めに満ち溢れてるならば、人々は必ずあなたの元にやってきます。そしてその時気づけなきゃいけないな、私たちは私たちの周りに人々を集めて、やっぱ自分はじゃないっていうことですね。イエス様の周りに人々を集めようとする、自分のカリスマとか自分の魅力の周りに人々を集めたら、自分がいなくなった時に人々離散します。そうじゃないです。イエス様を指さす、我々の弟子を作ろうとしてるわけじゃない、キリストの弟子作りをしようとしてるわけですよね。身を見習せて、我々の賜物すごいね、あの人すごいねではなくて、いやいや神様がすごいんですよ、私に力くださってるのは神様ですよ、背後に神様がいるんですよって、神様に栄光をお返しする、極めて大事なことだと思いますね。それが伝統っていうことだと思います。 So spiritual people, spiritual people are the people who are led by the Holy Spirit, and we can see the fruit from within themAs soon as we start to think, oh, I'm a spiritual person, then we might get prideful and get sidelined. So it's kind of tricky a little bit. But even if we don't notice, other people around us notice. And if we are bearing fruits, people would come around us to eat that fruit. Everyone wants to be encouraged. Everyone wants to be comforted.People want to enhance. So if you are bearing fruit of love, if you are filled with joy and comfort, people will come to your place. But one thing we need to be careful is, we don't let people gather around us. We don't let people gather around our own charisma or our own character. Then if we are out of here, people will be out of here too.We got to point everything to Jesus. Because of Him, I am like this. We give all the glory to Him, not to us. Isn't that the best way of evangelism? We are bearing fruit and, hey, it's not my talent. You know, people may admire, wow, because you have talent, you are great. No. That's from Christ who dwells within us. We point to Jesus. Give all the glory to Him.ですけれども、私たちクリスチャンである私たちも気をつけないと、我々多くの場合霊の人とでしてではなくて肉の人として歩んでしまうことがあるということですね。ですので私たち一人静まる時間をしっかりと取って、自分自身を吟味すること、肉の人になってないかな、妬みとか争いとか、どっちの実ができてきてるのかな、ね、 一人静まって聖書を読んで祈って、そしてまたみんなで共に集まって、一人だけだとね自分愛の人だなと思ってますから、だからみんなで集まるときねそういうの出てきますから、こういうふうにして一緒に願い守って神様に教えられて整えられていく必要があるっていうことです。
But if we are not careful, we often walk not as a spiritual person, but people of the flesh. Unfortunately. So we must take enough time of solitude, examine ourselves. Am I living by the people of the flesh, as a people of flesh, or am I bearing fruit of the spirit? We need to examine ourselves and read the Bible and pray. And at the same time, if we are only alone, we feel like, oh, I am a special person, I am filled with love, but if we are with other people, that reveals me. So we gotta get together and worship God together and fellowship together and need to be taught by God and be nurtured, equipped, right?
はい、私たちどこまで成長することができるんでしょうか。私たちキリストの似姿にまで成長することができるって聖書は約束してくれてるんですね。パウロは成長してくださるのは神様なんだから、神様を目指して歩んでいってほしいというふうにコリントの教会の人たちに切に願ったんです。我らキリストの教会ですね、ぜひみんなで御霊の実を結んでキリストの似姿にまで成長していくんだというビジョン持って前にみんなで進んでいきたいと思います。
So how much can we grow in Christ? The Bible says we can grow until the image of Christ. And only God makes things grow. So go forward toward God, toward maturity. That's what Paul is hoping for Corinthian churchSo we, in the Church of Christ, let us move forward with a vision of bearing fruit of the Spirit and grow into the image of Christ. Let's have that vision and move on forward together. Okay? Thank you.